武田邦彦の科学教室2番目ですね。1番を北極の氷やったんですが、まだちょっと慣れませんでね。虎ノ門サイエンスっていうのを虎ノ門ニュースでやってたんですけど、あれもまあ最初の5、6回はですね、なかなかうまく噛み合いませんでしたが、だんだん皆さんの賛成っていうか、支持を得たっていう感じで、まあこの武田邦彦の科学教室もですね、何十番ぐらいに行かないとですね、なかなか調子が出ないかもしれませんが、まあとにかくそんなことを恐れてたらダメなんで、武田邦彦の科学教室2番、1番が北極だったので、今度南極が2番ということですね。北極の氷は海の上に浮かんでおりますので、溶けるときは溶ける、できるときはできると。まあ簡単には0度以上になったら溶けて、0度以下になったら凍ると。まあ海の水ですから、お塩が少し入ってるんで、氷点って言いますか、凍る温度は少し、まあ水よりかは下がるんですけども、まあいずれにしても大体そういうものなんですね。ところが南極はですね、これ大陸の上に乗ってるんですよ。大陸の上になぜ氷が乗ってるかっていうとですね、大陸の上に雪が降るからなんですね。北極に氷があるもんですから、南極の方は、多くの人がですね、自然に氷ができたとかですね、海の水がそのまま凍ったっていうふうに思ってる人もいるんですが、まあそういう部分もないことはないんですが、多くはですね、これ陸地ですからね、陸地の上に氷が、土から上の方に、土から上にこう草みたいに氷が生えてくるってことはないんで、まあ氷は上から降ってくるんですね。で、上から降ってきて、そして溜まって、それが氷河となって流れて、おおよそ丸い形をしてるんですが、まあ陸地の形がありますから、やや陸地の形に似たような形になっているっていうのが南極なんですね。ですからまあ、細かい学問的なことは別にして、大雑把に普通の人が考えるのは、思うのはですね、南極の氷は上から降ってくる雪が氷となって積もってるんだっていうふうに、まあ理解していただいたらいいのですね。周りが全部海ですから、やっぱり雨っていうか、雪は降るんですよ、どんどん。降るときは雨じゃなくて雪なんですよ。それはね、南極がすごく寒いからなんですね。南極の平均気温っていうと、まあ平均気温も北極よりかは寒いんですね。大雑把に言うと北極がマイナス10度だったら南極はマイナス20度っていう、まあそういう感じなんですね。もう少し詳しく言えば、この表紙のですね、右側のグラフに書いてあるんですけど、これは南極点はものすごく寒くてですね、まあ冬、まあ南極点の冬というのは7月、8月なんですが、7月、8月はまあ大体マイナス60度。2年ぐらい前に、記録を出しましたね、マイナス95度かなんかものすごく寒いんですよ。いずれにしても、3月から大体10月ちょっと過ぎぐらいまで、マイナス60度ですからね。で、一番あったかい夏、まあ、南極の夏は日本の冬なんですが、まあ、1月、2月というところはですね、2月はもうかなりあったかい。まあ、12月と1月ぐらいですかね。これがだいたいマイナス30度。だからマイナス30度からマイナス60度を往復してるのが南極点なんですよ。ですから南極点中心部分に降ったら、まあ、必ず雪っていうか氷なんですよね。まあ、それが流れていくわけです。もちろん周辺部分はあったかい、だんだん暖かくなって、例えばこれは基地の名前、右側の図は基地の名前、各国の基地の名前がついてるんですが、パーマーの基地ではだいたい0度から、まあ、マイナス13度ぐらいですから、まあちょっとした寒いところとあまり変わらないということになるんですね。で、よく南極の氷がですね、ざーっと溶けて、端で溶けて、氷山がバーンと壊れてる図がありますね。ここでは真ん中の方に写真載せましたが。これがですね、学問的なことをちゃんと伝えようというテレビではなくて、人々を恐怖に陥れようというのが目的のテレビっていうのがあるんですよ。テレビはやっぱり正しい科学的知識とか伝えてくれるといいんですけど、まあ、そこは人間で欲得がありますんでね。自分に有利になるように自然現象を利用しようという、まあ悪い輩っつったらいけないんですけど、やっぱり科学は科学の純粋な心で、教える方はやらなきゃ、伝える方はやらなきゃいけないですね。簡単に言うと南極っていうのは雪が降って氷になり、それがもう、それがそのままそこの場所にいたらですね、 南極って何千メートルとか山になっちゃう、氷山になっちゃうんですけども、それが氷ですからね。だから氷河になって周辺に流れるんですよ。ある程度の高さしか保たないんですね、氷っていうのは。土だったらば、高くなりますから、まあ、富士山みたいなのがあるんですけども、氷の場合はまあそんな高い山はできなくて崩れていきますからね。だから崩れていって、それでそれが氷河となって周辺に流れるので、やや土地の形は少し曲がってても、南極大陸の氷だけを上から見るとほぼ丸く見えるっていうのが、これ海の上の方にも氷河が行きますからね。陸の上だけじゃないんで、陸の上から流れた氷河は海の方にも行きますんで、それでこう丸くなるわけですね。まあ、その様子が分かるような地図をここに掲げておりましたけども、そうしますとね、ずっと流れていきますでしょ。そうすると流れていくと、流れた端はだんだんだんだん暖かくなってくるんですよ。この右の図で分かるように、パーマーっていう基地の方は夏にはもう0度を超えますからね。ですから溶けていくわけですね。つまり南極の氷っていうのは常に上、真ん中の方で増えていって、端の方で減っていって、だいたい同じ量になるわけです。で、変なことにね、南極の氷が溶けるはずないじゃないかと。だから端の氷がざーっと溶けてたら、南極の氷が減ってるよと。これは温暖化で減ってんじゃないかって変なこと言う人いるんですけども、そうじゃないんですね。南極は地球が温暖化してようと、寒冷化してようと、なんだろうと、今までずっと南極に氷のある時はですね、真ん中中央部分で氷ができて、端の部分で流れていって、暖かいところまで来ると溶けるんですよ。もしもですよ、変な話ですけど、南極の氷が溶けないとしますよ。端の方に行っても溶けないとしますね。まあ、そんなことありえませんけど、どんどんどん温度が高くなるんだから、ありえませんが、一応溶けないとするじゃないですか。そしたらそのうち、南極の氷が全地球を覆うことになりますよね。溶けないんですから。そんなことない。どっかで溶けるんですよ。ですから、南極の氷がバーッと溶けた、よく氷山のこういう氷がバーッと溶ける図っていうのが、よく動画でテレビに出てくるんですよ。これで、暖かくなってるから溶けますね。これ全部トリックです、ね。科学はやっぱりトリックやらできないんですよ。科学ってのはもともと我々分かりにくいもんですからね。やっぱり説明する方がトリックをかけて教えたりしちゃいけないんです。特に最近ね、ちょっと僕は先生な、学校の先生だもんですから、非常に気になるのは、子供たちにトリックをかけて嘘の科学を教えてるんですよ。本当にこれでね、将来の日本は大丈夫かなと思うような場合が結構あるんですね。やっぱり、科学っていうのは事実もそうですし、成り立ちなんかも大切ですから、ちゃんと子供たちには、南極の氷は、南極大陸の端に行ったら、みんな溶けるのよと。そうしないと南極の氷が増えすぎて、どうなっちゃうかわかんないでしょうと。ちゃんとそういうふうに教えなきゃいけないんですね。だからよく僕に食ってかかる人がいるんですよ。南極の氷が溶けてるじゃないか。あれは温暖化してる証拠じゃないかって。いやいや、その南極の氷が溶けないとどうなるんですかって。まあ聞くことがあるわけですね。南極の氷が溶けないと、だけどこれは南極の氷が外側にこう氷河で流れていってるってことを知らないということもあるかもしれません。だからまあいろんな理由がありますね。ところで今日は武田邦彦の科学教室ですから、もうちょっと踏み込みたいんですね。南極の気温が上がったら氷が増えるのか、南極の氷が温度が高くなったら低くなったら氷が増えるのか。普通に考えますとね、これがまた科学の難しいところなんですけど、普通に考えますと、冷たくなると温度が下がると氷ができるような気がするでしょ。温度が高くなると氷が溶けると思いますよね。ところがね、この場合は難しいんですよ。っていうのはですね、この右のグラフの南極点の気温を見ていただくとわかるんですけども、南極点っていうのはマイナス60度じゃないですか。夏でもマイナス30度じゃないですか。その地球が温暖化して、例えばですよ、南極が温暖化して、10度上がったとするでしょ、10度。10度上がると南極も冬はマイナス50度になって、夏はマイナス20度になるんですよ。そう、氷は溶けるかっていうとね、氷ってね、溶けないんですよ。氷の面白い特徴は、マイナス60度でできた氷が、マイナス50度になったらその分だけ、10度分だけ溶けるかって溶けないんですよ。マイナスである間は溶けないんです、原則として。 そうするとマイナス60度の氷がマイナス50度になろうと40度になろうと30度になると溶けないんですよ。溶けるのは0度以上になったところで溶けるんです。ですから南極が10度気温が高くなっても南極に10度以下マイナス10度以下のところがすごく多ければ結局氷ができる量は同じになっちゃうんですよ。つまり上から雨が降るときに必ず雪で降ってくるってことですね。温度が10度上がっても雪で降ってくるってことなんですよ。だから南極の場合現在の温度ならですね、別に温度に関わらず雪が降ってくるんです。じゃあ雪が降る量は何で決まるかっていうと周りの海の海水温ですね。そうすると海水温はこれはどのくらいかって言ったら5度とか10度とかそういう温度なんですね。もちろん水になってますから0度以上なんですよ。ですから温度が上がると水の蒸発は増えるんですよね。これは皆さんご存知の通り温度が上がると水の蒸発量が増える。水の蒸発量が増えるっていうのは平均的には降る雪が降る多くなるんですよ。それはそうでね、上空に上がった水がいつまでも降ってこなかったら上空は雲だらけになっちゃいますからね。今度は降らなきゃいけないわけですよ。もうそういうのがちゃんとバランスが取れてますからね。ですから蒸発した周りの海から蒸発した量だけ南極大陸に降ると、まあ気流とかそういう変化もありますけどね、まあ細かく言えば大きく言えばそうですね。降ったものはマイナスであればマイナス何度であれ一応雪なんですよ。そうすると雪が降るとそれが氷になりますね。そうすると南極の氷は暖かくなった方が増えるっていうのが現在なんです。現在ですよ。だけどこれが長く続くとか分かんないんです。かなり南極の大陸の温度が上がってくるとこれ0度ギリギリとか、まあ、マイナス20度とかマイナス10度とかなってくるとですね、ちょっと気温が上がると雪が降るところが減って雨が降ったりなんかしますので南極の氷が減ることになりますが、現在のところはですね、温度が上がると南極の氷は増えるんです。そうすると武田邦彦に不利になるとか、いやそんなこと僕考えてないんですよ。なんかね、科学っていうのは非常に美しいもので、人間のそういういやらしい勝ち負けとかね、儲ける儲からないとか政策がうまくいくとかうまくいかないとかそういうことと全然関係ないんですよ、科学っていうのは。だから科学って面白いんですよ。だから科学者になるんであって、科学者になってもね、ご商売と同じようにちょっとしたことで儲かったり損したりするんだったら科学者なんてつまんないったらなんだけど、そういう職業にならずないですよね。まあ、これはちょっと雑談ですが。ということで、今日はですね、南極の成り立ち、南極の氷の成り立ち、温度、それから南極の周辺で溶けている氷っていうのは別に暖かくなったから溶けてるわけじゃないということと、それから南極の氷の成り立ちから言ってですね、今のところ温度が非常に低いので、南極の場合は気温が、南極周辺の気温が高くなった方がやや氷が増える方向になっているってことなんですね。これは南極ばかりなくてグリーンランドでも何でも0度ギリギリのところですね、それはまあ暖かくなれば氷が溶けるし冷たくなれば氷が増えるんですけど、まあ、南極ぐらいになったり山の上でもものすごく寒いところはですね、逆の傾向になることがあると、まあ、これがまた科学の面白さだということなんですね。科学もね、なんか温暖化の政策がどういったらどうとかいうことを一生懸命僕に言う人いるんですけど、まあそれはそれでその人にとっては、自分が得したり損したり名誉が保たれたりするんですけど、科学っていうのはね、人間とは関係ないんですよ。まあ言ってみれば自然現象ですから。だから儲かる儲からない、あなたは武田は温暖化はどう思ってるのか、いやいや温暖化は温暖化である意見がありますが、科学は科学ですよと、科学は美しいもんなんですと。絵画とか音楽とか科学とかいうのは人間のいやらしさがない本当に純粋で綺麗なもんなんですと、まあ、いうことも理解していただきたいと思います。